皆さんこんにちは。プレプリどんどんマス AC へようこそ。2026年4月22日の配信ではマス .AC カテゴリから注目の論文を4本お届けします。1本目はベンブラム・スミスさん、シルバン・クレーンさん、カルラ・グズマンさん、アレクシス・メネンセスさん、マキシン・ソング・ヒューレビッツさんによるジオメトリー・オブ・ナンバーズ・アンド・デグリー・バウンズ・フォー・ラショナル・インバーリアンツです。この論文は有限群の表現における有理不変量の次数解について研究したものです。もともとの動機が信号処理にあるというのが面白いところで、群による変換でノイズが混じった信号を推定する際にどれくらいのサンプル数が必要かという情報理論的な限界を調べるためにこの次数解が重要になります。著者たちは不変量の生成元の最小次数などを分析するために不変論をユークリッド公式の研究へと落とし込むというアプローチを取りました。ここでミンコフスキーの数論の幾何学、特に逐次最小値に関する第二定理を駆使して生成元の次数を抑える短い規定ベクトルを見つけ出しています。具体的な成果としては基礎数次の群の表現において十分大きな次数であればある一定の解に収まることを証明しました。2本目はタオシオンさん、ユネス・エル・ハッタウィさん、ファン・クー・キムさん、チャン・ジョーさんによるチェンジ・オブ・リングス・テオレムズ・フォー・ザ・スモール・フィニティスティック・ディメンションです。この論文では可換間の小さな有限次元という概念について新しい視点からアプローチしています。これまでグローバル次元のような指標には間の変更に伴う定理がしっかりありましたが、小さな有限次元についてはそうした対応関係がなすみませんでした。そこを埋めようという非常に意欲的な研究ですね。著者の方々は有限生成の遮影分解を持つモジュールのクラスを導入し、それを用いて P フラット次元という新しい指標を定義しました。これによって小間や多項式間における次元の変化を鮮やかに記述することに成功しています。特に多項式間の次元が元の間の次元に変数個数を足したものになるという結果は非常にすっきりしていて心地よいですね。さらにこの研究は可換間にとどまらず非可換な設定である上三角行列間にまで拡張されています。3本目はダリオ・スピリトさんによるザ・レシプローカル・コンプリメント・オブ・ア・サーフィスです。この論文では2次元の有限生成代数、つまり局面における逆歩数という構造について探求しています。逆歩数というのはゼロでない要素の逆数によって生成される代数のことですが、もともとの代数とは性質が大きく異なるのが面白いところです。例えば二変数多項式間の逆歩数はメーター間ではなく整平でもありません。著者はこの問題を解決するために局面の遮影平方における無限遠点の幾何学的な性質に注目しました。特筆すべきは次元を落とすという巧みなアプローチです。ある生息関数で局所化することで局面の問題を曲線の問題へと変換し、リーマン・ロッホの定理を適用しています。結果として変換後の曲線が無限遠に唯一の非特異点を持つ場合に逆歩数が最大次元になるという十分条件を導き出しました。また3次元アフィン空間内の二次局面について完全な回答を示しています。特に多項式間の逆歩数が整平ではないことを計算に頼らず幾何学的に証明した点は非常にスマートで感銘を受けます。最後はタビンダ・ラシードさんとワン・ヤオさんによるパワーズ・オブ・エッジ・アイディールズ・オブ・プライム・イデアル・グラフズ・ジェネレーターズ・プライマリ・デコンポジション・アンドリネア・パワーズです。この論文では元イデアルグラフという特殊なグラフから作られるエッジイデアルの類乗についてその代数的な性質を詳しく調べています。 もともとこのグラフの性質は知られていたのですが、累乗した時にどのような挙動を示すのかという点はこれまであまり解明されていませんでした。研究チームはこのグラフが完全分割グラフというクリックと独立集合からなる非常にシンプルな構造を持っていることに注目しました。この構造のおかげで組み合わせ論的な手法を使ってエッジイデアルの一次分解や最小生成元の性質を具体的に導き出すことができたようです。特に面白いのは累乗ごとの最小生成元の個数を求めるための閉じた式を導き出している点です。有理不変量や数論の幾何学、そして小さな有限次元、逆歩数、エッジイデアル、可換換まで非常に濃い内容でお届けしました。数学の奥深い世界を一緒に探索できたことを嬉しく思います。ご視聴ありがとうございました。